お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、おはようございます。このコーナーは毎週月曜日、国立病院機構沖縄病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただいております。本日は栄養管理室長の西所正義先生にお越しいただいております。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、先生2回目、3回目
になります。
3回目ですね。はい、はい、皆さんね、笑って聞いてらっしゃったかと前回も思うんですけれども、なんと今日は今日の夕飯何っていう題名でお話ししていただくんですが、は
い、よろしくお願いします、
ね、よろしくお願いします。で今日この朝の時間に今日の夕飯ね考えてる人もいっぱいいらっしゃるとは思うんですけれども。
そうですよね、うん、本当にですね、何食べよう、はい、何食べようって、うん、もうテレビ見てインターネット調べてみたいなところが多いかと思うんですけれども、
はい、そうです、はいはい、ね、先に肉の項目で肉を使ったお料理とかね調べてると思うんですけどね、これやっぱり沖縄県って肥満が多いというところで、
はい、そうです、
ね、先生がもう先生の話はね耳がちょっと痛いんですけれど、
すいませんね
でもやっぱりね肥満が多いっていうことは病気になりやすいっていうリスクを抱えてますもんね。
そうですよね、うん、やはり量の問題もありますしね、う
ん、はい、
料理の種類もありますしね、はい、そこら辺がちょっと問題があるのかなと思いますので、はい、そういうことについてちょっとお話をさせていただくということで、はい、お願いします、
ね、はいはい、今日よろしくお願いします。お昼、夕飯の前にお昼って大体皆さん食べられますけれども、その辺のねお弁当屋さんで買ってくると沖縄の弁当はってね先生よくおっしゃいますけれども、
はい、
はい、
心が痛いです
心が痛い、
うん、説明しましょうかね。
はい、お願いします。
大体弁当箱の下の方にご飯がいっぱい敷き詰められていまして、うん、
はい
はい、で上からチャンプル料理とか人参しりしりとかっていうのがご飯が見えないぐらいにかぶっておるわけですが、
そうですね、
その上からコロッケとか、はい、魚のフライとか、はい、卵焼きとか、はい、であとトマトとか、
うんうん
うん、ゆでブロッコリーがちょっと乗ってるみたいな、はい、なんか野菜乗ってますよってなんか主張してるようなものがあって、
はい、そうですね、
油ばっかりでみたいなところもありますし、うん、やはり量はどういうものでしょうかって考えると、うん、あ、これって肥満のもとじゃないかなとつくづく思いながらいつも見ております、うん、
そうなんですよね。だいたい先生が今おっしゃった通りね、フライのとんかつが乗ってたりとか、ね、フライの魚が乗ってたりとか必ず揚げ物があるっていうのが沖縄の特徴ですよね、はい、
それも2種類ね
2種類なるほど。
で、それでなんか、弁当でも何でも一緒なんですけど、うん、やっぱり食事の選び方っていうのも、はい、もう少しちょっと見方を考えながらやっていかないとまずいのかなと、
う
ん、
そうですね、
例えばですね、はい、洋服を買いに行くとします、
うん、
洋服を買うときにどういうことを考えて洋服を選ぶか、
はい、
まずデザインがあって、
うん、
色がどんな使い方をされているとか、
うんうん、
お値段もあるでしょうけれども、はい、まず一番大事なのは大きさなんですよ。
あ、そうですね、
自分に合うだろうかって試着もするんですね、
はいはいはい、
そういう洋服は選ぶんです、
うん、
靴も一緒ですよ、
はいはい、
靴ってデザインも大事ですし、履き心地も大事なので、うん、やっぱり一回履いてみてっていうことがあるわけですけど、うんうん、はい、弁当ってそんなことを考えないわけですよ。値段があって見た目で油物のいっぱいあろうが、
はい、
そんなものでどういいかなと思って簡単に買うんですけれど、
はい、
それっておかしいですよねっていうところ。例えば、軽自動車とトラックと、
はい、
同じ燃料では走るかもしれませんけれども、はい、量、
うん、はい、
軽は軽なりの燃費というか消費エネ、はい、ガソリンですよね、トラックはそれ以上に多くなるわけですが、
そうですね、
小さい人も大きい人も同じ弁当を食べてますし自分に必要な大きさであるかどうかの確認もできないままに、全部食べましたってなってるわけですね、
はいはい、
だからやっぱり組み合わせというのと、やっぱり調理の方法っていうのをやっぱりもう一度考えながら、今日の昼弁当何にしようかな、でついでに今日の夕食何にする、っていうところのお話をさせていただきたい、
はい、
そういうことになります。
選ばないといけないということですよね、
でも選ぶところがあまりなくてね似たようなものばっかりでね、
そうですね、
でも本当にやっぱりなんて言うんでしょうか、ご飯の見えるような弁当を選んでいただきたいなと、白いご飯が、
はい、ご飯とおかずがちゃんと分かれているという意味ですよね、
はいはい、そうしないとやはり味が濃ゆいっていうことはどうしても早食いになるっていうことになってしまいますし、チャンプル料理が上、ご飯の上に乗ってるっていうことはゆっくり噛まなくても飲み込んでしまうような形になってしまうっていうことにつながるかなと思うんですよ。
あの味が濃ゆいと噛まない、
はいはい、噛まないだって焼き飯とかチャーハンとかってしばらく噛んどったら辛く感じるわけですよ。カレーライスは飲み物という人がおりますけれど、
いますね、
カレーライスを噛んで食べる人は多分いないんじゃないかなっていう気はします。
しっかり噛んでという意味ですよね、はいはいはい、
だから一口にだいたい30回ぐらい噛みましょうねって一般的に言うけれどもさあどのくらいかなっていうふうなところで考えると、やっぱり噛まないような食べ方になってしまうのかなっていうところですよね。
ああそのまま飲み込んでる、
はい、っていうかやっぱりですね、量が多いので、ゆっくり噛んどくとお腹いっぱいになるんですよ。
ああなるほどね。
そうするとこの弁当大きいよねってなってくると、選び方も多分変わってくるんですけれども、噛まなくて飲み込むのでやはりお腹いっぱいだけれどお腹いっぱいだとは感じてないということになってしまうので、そういう点はやっぱり問題だろうとは思います。
じゃあ一つゆっくり食べる、噛むのももちろんそうなんですけれども、一時こう30回とか 何回なんてなかなか難しくって、じゃあその前にゆっくり食べるっていうのを一つ気にしてやれば少しは、
方法があります、
はい、
一口入れたら箸を置く。
あなるほど、はい、
なんでって言ったら、箸を持った時に口に一口入れたら、次のものを箸で掴んでるんですね。
はい、
そうすると飲み込む準備ができましたってなってるわけです。
はいはい。
だから一口入れたら箸を置くっていうことをして、ゆっくり噛むような習慣をつければゆっくり食べられますし、腹八分でもだ
い
たい済むのかなっていう量になるのかなと思います。
そうか、沖縄の人暑いからこの辛めなものを好んでるのかなという気はしますけれども、そういうところでもないんですかね。
確かにあるかも分かりません。多分汗をかくと塩分もって話になるかと思いますけれど、暑くてもあんまり塩分が必要な感じでもないのかなと思います。と言いますのはやっぱり冷房の中に入っていてという生活環境が増えてきているわけです ね、
は
い、
そうですね。
昔はそんな、エアコンがない時代もあったでしょうから、そういうなところをやっぱり考えると、そこまで塩分という必要もないかと思います、やはり汗をかいてやっぱり重労働する方はある程度の塩分はいるかも分かりませんけれど、他の人はそうでもないのかなっていうところです。
そうですね、確かにそうですね、はい、なるほど。
あとそれとですね、やっぱり何でも一緒なんですけど、揚げ物の文化です、
そうですね、
っていうのはそれもやっぱり気温が高いからっていうこともあるのかも分かりません、煮物とかお浸しみたいな和え物っていうのは水分を含んでおりますので、やはり悪くなりやすいと、
そうですね、
そういうことで揚げ物自体が増えているっていうことになるんですけれど、揚げ物ってやっぱりどうしても油をいっぱい含んでるわけですね、そうすると油が多いということはエネルギーが多いということになるわけですね、1cc あたり9カロリーっていう、だいたい油はエネルギーを持っております、そうすると某 有名な調理人さんとかって、うん、まあ油をいっぱいかけながらこう料理を作る人がおりますよね。のこみちさんとか言われる方もいらっしゃると思うんですけれど、
はいはいはい、
オリーブオイルっていうか、うんうん、そういうなのも同じやっぱりエネルギーを持ってるわけですよ。
あ、そうなんですね。
そうすると、うんうん、大さじ1杯、うん、まあ、10cc ぐらいで、はい、大体90カロリーぐらいあります、
うんうん、
そうするとそれの3倍かけると270カロリーぐらいになるんですね、
はい、
30cc というか大さじ3倍ぐらい。そうするとそのエネルギーっていう風なものが本当に自分の体にとって必要かどうかって考えた時に、うん、やはりどうしても多くなりすぎる、
うん、
で1食あたりにそんな油を使うと、
はい、
じゃあ3食でどのくらい使いましたかってなった時には自分の体の中でやはり消費ができないという形になってくるので、うん、
はい、
やはりどういう調理をしてやるものかという質と、
うん、
やっぱりどのくらい食べようという量の問題っていうのが一番大事になってくるかと思うんですよ。
うん、
揚げ物も食べてはいけないことはないですが、はい、うんうん、やはり量の問題、
はい、
沖縄天ぷらってやはり揚げ物がしっかりと油を吸ってるので、
そうですね、
それを一人分食べますっていうのはどうでしょうか、うん、まあ、一人分というか一パックっていうんでしょうか、
うんうんうん、
じゃあその中でやっぱり3分の1ぐらいに減らすとかってなれば問題はないかもわからないんですけれど、はいはい、やはり揚げたもので油が含んでてっていうのであれば量の調整をするっていうことは大事になってきますよねっていう話、うん、はい、そうするとさっきの点あのお弁当の話、
はいはい、
揚げ物3種類普通ですよねってなった時にちょっとおかしいっていうふうなやっぱり認識を持ちながら弁当選びは考えていただければいいのかなっていうところになってくるわけですね。
なるほど。
あとは、
はい、
やっぱりあのチャンプル料理って野菜をいっぱい使うんですけれども、うん、はい、そこまでは入っていないのかなっていう量になってます実際は、うん、だからやはり主食とメインの肉魚卵豆腐という主菜になるやつと副菜とってやっぱり組み合わせが大事になってくるんですね、
は
い、そうすると沖縄特有の弁当ってそれが区別がなってないので
ないんですね。
だからご飯が見えないし、
うんうん、
で野菜がどのくらいかもわからないしっていうところがあるので、うん、やはりその量がある程度分かるような形の弁当っていうのも大事になるのではないかなと思うわけですよ。食事のバランスでご飯があって、
はい、
やっぱりメインのおかずがあって野菜料理がちゃんと揃っているっていうバランス、うん、組み合わせっていうのが大事だろうと思います。
なんかもうそういう弁当に慣れすぎちゃってて、そういうあのお野菜と肉とっていうそういうバランスがちゃんとされてる弁当を見ると物足りないって思う方はいっぱいいるんでしょうね多分。
そうです。だからその上にいっぱい乗っかってるような弁当がほとんどだという形になるのかなと思います、うん、
そうですね、その辺の意識から変えていかないと、
うん、だからさっきも言いましたように、うん、どのくらいの大きさなのってなった時に、うんうん、洋服は試着までするんだけど弁当ってっていうのはもう何でもいいやっていう選び方をされているのがほとんどだろうと思いますので、うんうん、その点はやっぱりしっかりと注意しなければというふうに考えた方がいいかと思います、
うん、
あとはやっぱりどんなに忙しかろうか、うん、
はい、
食事時間はある程度ゆっくりとっていただいて、ゆっくりよく噛んで食べて、うん、やっぱり腹8分ぐらいにっていうふうなところのやっぱり習慣をつけるっていうことが今から先、
うん、
特に沖縄は健康長寿運動みたいなことを始めるということで、はい、テレビでも言ってますし、
はい、
やっぱりそういうところもやっぱり今そういうことをちゃんと見ながら勉強しながら変えていくっていうことが大事だなと思うんで、そこら辺はやっぱり皆さんも注意しながらやっていただくっていうことが大事かと思います、
はい、なんかね、本当に耳が痛いなといつも思うんですけれども、そうですよね、あの野菜がちょっとあれば、うん、野菜入ってるみたいな、ね、うん、ところもありますし、揚げ物本当多いですし、そうですね、あのちょっと減らしたところで間食が、ね、今度はまた増えてたりして意味がなかったりとか、
ね、うん、それとで一番大事なこと、
うん、
やっぱり朝昼夕の食事時間って、はい、ある程度きちっと決めて取った方がいい、うん、っていう形になります、
はい、
例えば朝を軽くパンとコーヒーでって言った時に、うんうんうん、やはり一日の全体の量っていう風なものが、
はい、
やはり均等に入っていかないので、
うん、
いっぱい食べるっていうことが起こってくるわけですね。
あ、
一回少なくすればそれの 代わりに他のところで余計に食べないかんようになってくるわけです、
はい、
それがやっぱりどか食いであったりっていう形になって量が増えてしまうので、うん、太る原因になるかと思いますし、
はい、
時間がどんどんどんどん朝から寝るまでの時間がだんだんだんだんこう短くなる、うん、
はい、
要するに朝ごはんが遅くなったような人っていうのは、
はい、
どうしても時間が詰まった状態で食べますので、
うん、
やはりどうしても量自体は一緒にしても自分の体の中で消化して吸収してって言った時に肥満につながりやすくなるということになるんですね。ですから均等なやっぱり時間配分をして量も同じぐらい食べるっていうことが一番大事になってくるかと思います。一日の量だけではないと、時間の配分も大事ですよっていうことと、うん、量の配分もっていうところになってくるかと思いますので、その点はやはり十分注意しながらということで、うん、まあ、あまり太らないような工夫っていうのも大事かと思います。
朝ごはんも朝ごはん昼ごはん夜ごはんも同じ量食べた方がいいわけですね。
そうですね、消化して吸収するっていうことはどの時間帯も一緒なわけです、
うん、
そうすると朝軽くして2で終わって昼は3で終わって、
はい、
じゃああとは夕方は5とかっていう、その配分が変わってくると、はいはい、夕方の食べたやつを消化して吸収してって無理が来るわけですよっていうのと、消化して吸収するときに余った分は皮下脂肪としてつけてしまう、それが肥満の原因になるわけですね。だからある程度均等にする、まあ、また極端な話しますと、
はい、
朝昼はしっかり食べて夕方は控えめにしましょうねぐらいのところが本当は一番いいのかもわかります。
あ、なるほど。
だからそういうようなところで、今の一般的に言うと朝は軽くで夕方いっぱいでっていうか夜がいっぱいでってなってるんですけど、夜いっぱい食べるから夕方朝は食べれないという悪循環がやっぱり回ってきてるだろうなと思います。
そうなんですね、はい、そうか、消化する時間というのもね考えなきゃいけないんだ。
それとやっぱり夜型になってくると、
はい、
うん、ご飯食べた後に何かないかなということで夜食につながってしまうということが多くなりますので、
はい、
そこら辺はやっぱり注意が必要かなと思います。
はい、そうですね。なんかもうちょっとね自分たちの生活を見直すと、やっぱり夜遅かったりとか、夜たくさん、まあ、時間があるっていうところでたくさん食べたりとかっていうのをやっぱやってますもんね。それがだんだん朝ごはんが食べきれなくなって、消化できなくなってっていうところになっちゃう。
で、やっぱりまず大事なのは、うん、習慣してる、習慣化しているっていうことがあれば、やっぱり極力改善して変えていくっていうことは大事でしょうし、
はい、
時々はいいと思いますよ。その夜遅くなっても、
うんうんうん、
週に1回、月に1回ぐらいだったら別にいいですよっていうところでいいとは思うんですけど、はいはい、
うん、
じゃあ今の自分の体重がどうなのってなった時に、やっぱりある程度肥満傾向にある人は特に注意しながらっていうことで変えていただくって大事なことかなと思います。
うん、そうですね。これはちょっと皆さん意識的にこの時間とか何ですか、生活しながらもその時間に食べられる時に食べてるとかっていう感じだと思うので、その辺をきっちり覚え、何ですか、分かるというところから、自分が何時に食べているのかとか、どのぐらい食べているのかっていうところを把握するところも必要ですよね。もうそのまんま食べっぱなしですからね、今の皆さんって。多分
病院の中で栄養相談と受ける、うん、やるんですけれど、
はい、
朝どんなもの食べますかねって聞いたら、うん、返事が返ってこないとか、
あ、食べてないっていう人が多い、
うん、というか意識して食べてないので覚えてません。
あ、
昨日何食べましたかって聞いたら、うん、って考えながら、あれこれっていうぐらいのものなので、やはりもう少しこれを食べるっていう意識を持った選び方とか食べ方って大事なのでっていうふうに考えております。
そうですね、前回も先生おっしゃってるのは、何を食べてるか意識しながら、味を楽しみながら食べなきゃいけないっていうようなねお話もありましたもんね。そっか、そういうのもなんかテレビ見ながらそのまま食べちゃってるっていう、
はい、
感じですね。
それからやっぱり太ってると痩せなければいけないって言って、
はい、
極端にご飯をやめてますとか、
うんうん、
ってあるんですけど、
はい、
やはり穀類って言いますか、
うん、
そういうようなものってブドウ糖の元なので、
はい、
炭水化物ってブドウ糖の元なので自分に必要なものなんですね、
は
い、当然食べ過ぎたらいけないんですけれど、
はい、
必要な分はやっぱり食べていく必要があります、
はい、
まあ、単純に言いますと、コンビニで売ってあるおにぎりってだいたい 100g ぐらいです、
うん、
そうすると1食あたり1個半から2個ぐらいは、
うん、1食あたり、
はい、1食あたり1個半から2個ぐらいの量は必要になってきます。
うん、うん、
いいですか。
結構 ですね、
うん、でも茶碗軽く1杯ぐらいです。
はいはい、100だからですね、
うんうん、だからそういうようなところをある程度きちっと取ってるかどうか、
うん
ね、肉も魚も豆腐も卵もってあるんですけれど、はい、今外食に行くと肉も魚も卵も乗ってくるような定食みたいなやつが出てきます。
そうですね、
はい
はい、
それってやはり取りすぎになってしまうので、
うん、
まず極力言いますと、うん、メインのおかず、主菜になるおかずは一品なんです。
はい、一品、はい、
肉なら肉、魚なら魚でいいとは思うんですけど、うん、はいはい、100g 未満っていうぐらいの基本的な量の確認、うん、
これ成人の大人でですね、
そのくらいのところをまずきちっと分かっていただいて、
はい、
それで足りなければ若干プラス、うん、多ければマイナスっていうところのやり方の方がいいかと思います、
うん、
多分ステーキ食べに行くときに、うん、ステーキ食べに行くよって言ったら250が一番最低限の量の、
あ、
400とか450とかって平気であるんですけど、
はいはい、
その250って1日分よりも多いんですね。
あ、なるほど。
っていうことを考えると、うん、やはり食べ過ぎてるよねっていうんです。
うん、
で逆に言うと、じゃあその漬け足しになってる野菜類が少ないですねっていう話になってくるので、
ね、偏ってもいけない、もちろんそうなんですよね、うん、肉だけではいけないと、
はい、
全てバランスよくの方がいいんですね、はい、うん、もう考えてしまいますね、はい、なんか食べるのかちょっと待ってって思わないといけないんですね、逆にね、食べる、
うん、普通洋服買うときに一生懸命考えるわけですよ、
うんうんうん、
靴買うときも。でも食事選ぶときに何も考えなくてこれって選んでるのはどうしてって、
好きとか
言うだけ、ね、いつもこれ
そうですね、
それとやっぱりご飯とかなんとか太ってるからやめますってやってるところで、
うんうん、
まあ間間食で、うん、アンパン食べましたとかメロンパン食べました、
はい、
で単純に言いますとメロンパンとかアンパンって400カロリーとか450カロリーって大きいやつだったのあるんですよ、うん、そうするとほぼ一食に近いようなカロリーを持ってます、
うんうんうん、
ただその中身って炭水化物と砂糖っていうぐらいのものなんですね、
はい
はい、小麦粉とに砂糖を入れたようなもの、
はいはい、
それで体を作れっていうのも若干おかしくなってくるので、そういうようなところはまずきちっとやっぱり減らすものは減らさなければ、
うん、
食べていけないものはない、
うんうんうん、
どういう質のものかということと、はい、量はどうしましょうか、うん、天ぷらのところと同じことを考えていただければいいかと思います、はい何でも一緒なんです、
うん、
例えば誕生日の時にケーキ食べたよねって、
はい、
誕生日ぐらいケーキ食べても結構ですけれど、
はい、
日常的に習慣化してくるのは問題ですっていうことで考えていただければいいと思いますので、はい、
そうですね、
食べていけないものはない、
はい、うん、
量はいかがですかっていうところが一番大事になってくるかなと思います。
うん、そっか、量ね、
あとは、はい、アルコールの話、
はいはい、
最近あのテレビの中で、うん、ビール 500ml2 本、
はい、
泡盛1合、
はいはい、
これは飲みすぎだ、どちらかってなってるけど飲みすぎだってなってるわけですね、はい、そうすると、通常であればっていうことでビール500 1本か、うんうん、泡盛り 0.5合、どちらかっていうのが1日の適量ですよって一応コマーシャルらしきもので流れてくるわけですね、
うん、そうですね、やってます、う
ん、でも俺関係ないもん、私関係ないもんみたいなところで聞き流しとるわけですよ。
無理だなと思ってる人多いと思いますね、うん、はい、
だから例えばビールの 350ml 一缶であればそんなに問題ないですよ実際は、はい、
うんうん、
でも止まらないんですって話になれば、はい、量はいかがですかってやっぱり考えていかないとまずいですねっていうところになってしまうわけですね。
そうですね、
だからそういうところをやっぱり一緒に食事と一緒に、
はい、
間食、
はい、
ジュース類ね、
はい、
コーヒーだって一緒、
う
ん、缶コーヒーとかって言ってもどうしてもやっぱり、
うん、
砂糖が多ければ150カロリーぐらいになります、
うん、
微糖であっても40カロリーぐらい持ってますよっていう形になるもんですから、
はい、
そういったところはやっぱりきちっと自分の一日の中でやっぱり考えながらというところが大事になってくるとかと思います、
うん、
まず今日の一日の私の話をまとめていきたいと思いますが、はい、よろしいでしょうか。
はい、お願いします。
一日に3回の食事ってやっぱり大事です、うん、時間をやっぱりきちっと決めていただく、はい、きちっと決められない人はある程度それに近づけていただく、うん、主食と主菜と副菜っていう組み合わせで、はい、あまり油の多いようなものとか砂糖の多いようなものはやっぱり控えるっていう風な食事の選び方、はい、っていうことが大事になりますし、はい、やはり一日を通してということになれば当然のごとく間食のようなものとか、うん、飲み物でジュース類とかアルコール類とかっていうのもやはり量の一部ですよっていうことで考えながら、うん、やはり自分の体重管理だったり健康管理だったりっていうことをやっぱり頑張っていただければいいかと思います。
はい、ありがとうございます。なんかね、もしよろしければね、この話ずっとシリーズ化していっていただいて注意喚起を常にやっていただければなと思ったりもしました。今日また自分の身に置き換えて皆さんちょっとね考えてみましょうということで、最初先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。運転気をつけていってらっしゃい。
はい、
キノワンシティ FM のお問い合わせリクエストなどはファックス、ハガキでお寄せください。ファックス番号 098-943-5782、 郵便番号 901-2214、 キノワンシガネコ 2-36-12、 またホームページからもリクエストしていただけます。お待ちしております。